おはようございます。初めての方はいらっしゃらないですね。はい、ようやく寒くなってきました。ようやくですよね。はい、まあ幸子先生には寒すぎるんだろうと思いますけど、いわきはまだ僕にはあったかい方ですから、これではね、はい、僕にはね、僕はどうやら皆さんと違うみたいです。はい、昔から北海道の白熊って言われたりしてました。寒いのがいいなっていう感じなんですけど、はい、ヨハネの福音書の18章最後の部分、いよいよイエス様が十字架につけられるというところに入っていくところです。クリスマスなのに十字架の話になっていくんだな。でも十字架なしにクリスマスの意味はないんですよね。ですから、しっかり今日も神様は生きて働いていてくださり、神様は語ってくださるお方なので、私たちの耳、肉体の耳、鼓膜の振動を通してではなく、心の振動を通して神様が語ってくださると私はいつも思います。時には鼓膜の振動も使われますけれども、多くの場合心が震えるようにして神様が語ってくださるので、それを今日も受け取っていきましょう。なぜなら神様の言葉を受け取っていくとき、私たちは人間として人間らしく生きていくことができるからです。教会は宗教の場所ではないと、これは私の持論だけではなくて確信です。宗教は何か、人間の側から自分の力を超えた状況になるときに自分を超えた存在を求めることなんです。誰か分からなくても、でも私はそんなことはしていない、ご自分の方からご自分を表してくださった神様につながっているので、誰だか分かんない、何だか分かんないんじゃなくて、生きておられて私以上に人格っていうか、人格としてしか言いようがないんですけど、その、まあ、霊を持っている、魂を持っている神様につながっている、そしてその神様を礼拝する、神様の言葉を聞いて従っていくように生き続けていくことなので、私にとっては人間らしく生きる道なんです。本当に人間らしく生きるっていうことは、神様によって作られた自分であるというところからスタートすると私は確信してるんです。自分が一人で生きていると思ったらそれは危ないですよ。で、自分は何でも分かってるから何でもできると思ったら余計に危ないです。でも私たちはみんなで支え合いながら生きている、だからこそ少しでも人間らしく生きるっていうことが全人類の平和のためであり、大きく言えばですよ、でもそうなんですよ、世界の平和っていうのは私から始まるでしょ。世界が平和になったら私も平和になるんじゃない、私が平和になったら世界の平和につながっていく、これは順序です。で、それを与えてくれるのが生きておられる神様です。私は思ってるんですよ、人間って自分の中にさえ平和がないじゃないかって。で、そう、自分の中に平和がない人間がどうして平和を作り出すなんてできるんだ。平和を作り出すっていうのはイエス様の命令じゃなくて約束なんで、平和を作り出す人は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるって書いてあるんですね。で、平和を作るのは神様なんです。で、私たちの心に平和があるかないか、いきなりあなたが財産を失った時にあなたがどのように反応するかで分かるんです。財産全部失う、どうしようって言ったら平和がないんですよ。普通の人そうなりますよね。私だってそうなるかもしれませんし、まあそうはなりたくはないな。でも平和っていうのはまさに人間がどうしていいかわからない時に落ち着いていられるものなんですよ。で、それを神様が与えてくださるんですね。なので神様の言葉を期待して、どうぞ祈り心で、神様私に語ってください、あなたの語る声を聞かせてくださいと祈りながらこの時間を過ごしていきましょう。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様感謝します。今日は特別サービスで マジックマダが登場しました。よく見られたかどうか分かりませんけれども、はい、ここはそういうマジシャンともつながっている教会であります。トモ先生、全国どこへでも出かけていきますから声をかけてください。トモ先生どこにいるのって分かんなかったらグローバルミッションキャパリにどうぞご連絡ください。別にリベートは取りませんから大丈夫です。はい、ということでイエス様がいよいよ縄で縛られて裁判に連れて行かれたところを私たちは見ています。もう一度お祈りしましょうかね。心を静めて神様に心を向けましょう。心の中でイエス様と呼んでください。イエス様、あなたの声を聞いておられます。心の声を聞いておられます。天の父様、今日も私たちをこのように集めてくださってありがとうございます。今日また久しぶりに友先生、横川先生ご夫妻が来てくださいました。幸子先生が透析を受けながら、時には悩む日々の中でもあなたが共にいてくださることを確信して今ここにいることを感謝します。必要のすべてをあなたが満たしてください。天皇お父様、どうかあなたの皆を呼び、あなたを礼拝するために集まっている一つ一つの群れ、キリスト教会あるいは他の名前で呼ばれる群れ、日本中に広がっているその群れの一つ一つにあなたご自身のご臨在を表して祝福してください。私たちの心の目を開いて生きておられるあなたを知ることができますように助けてください。イエス様、あなたによらなければ私は何一つできません。私を強くしてくださり、あなたの心を伝えさせてください。病の方々、心がここにあっても体が動かない人たち、他の場所にいる方々、どうぞイエス様、あなたが触れてくださって、あなたの御臨在で祝福してください。あなたを見上げて待ち望みます。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。シモン・ペテロはイエス様の12人の弟子たちの中でリーダーでした。親分格でした。シモン・ペテロは感情が豊かな人でした。喜びも怒りも悲しみも表現することができる男。よくイエス様を裏切って、イエス様を見捨てて、そしてペテロはイエス様を3回も否定してしまったので、ペテロは弱虫だとか育児のない男だとかっていうふうに考えられる、言われたりするんです、説教の中で。私は言ってもらったんじゃないかと思うんですけどね。っていうのは、私はどうだったろう、私が彼の立場だったらどうだったかっていうと、はなはだとっても心もとないんですよ。とにかく12人の弟子のうちの1人、ユダはイエス様を裏切りました。もう1人、ヨハネはイエス様の十字架、イエス様が十字架についているそのすぐそばに立っていました。ペテロはイエス様が裁判を受けるところにこっそりついていったんです。これは育児なしにはできないんです。だって見つかったら自分も殺されるんですよ、おそらくは。私たちが自分で経験したことがないことはあんまりよくわからないはずなんですけど、その割には分かったかのようなことを言う時がたくさんあるんじゃないかなと思います。あなたはどうか知りませんが、と言いながら心の中では絶対やってるだろうと思ってるんです。私たちは人ごとの時は無責任に言うんですよ。でもそこに自分を置いてみたらどうなのかって、自分たちがイエス様と一緒にゲッセマネの園というところで夜中一緒にいたんです。イエス様は大声で叫びながら泣きながら祈ったんです。聞いている自分は夜中ですからね、もうつい眠くなって まあね、食事の時にワインを飲んだこともあってワインを飲むと眠くなるから眠ってしまいました。イエスさん3回目を覚まして祈っていなさいと言ったのに眠ってしまいました。そうこうしているうちに1000人以上の大群衆がイエス様を捕まえに来たというところを前回まで見ました。1000人以上ですよ。みんな敵ですよ。その中でペテロだけ剣を持っていたので剣を抜いてその群衆の一人一番前にいたものに切りかかった。耳を切り落とした。まあ、うろたえていたせいかなと私は勝手に想像するんですけど、本当に殺すつもりだったらちゃんと狙いを定めたんじゃないか。でもペテロだって剣を使ったことが以前あったかどうか私は知りませんけど、まあ普通漁師っていうと剣は使わないですね。包丁は使いますけど、包丁は魚のために使いますけど、剣なんてのは使ったことがなかったんじゃないと。それは良かったんですよね。殺さないで良かったんです。イエス様はその耳を癒された。そうしてイエス様が私を探しに来たのならこの者たちは晒せなさいとご自分から言われて、人々がイエス様を縛り始めた時に弟子たちはみんな逃げたんです。ペテロも逃げたんです。でもペテロは逃げたままにはできなかった。イエス様の後をついていきました。第一のポイント、私たちは見た目だけで判断して自分で思い込むことがないように祈り求めていきましょう。見た目で判断しても人は分かりません。この人はなんでこんな格好してんだっていう人が優れた人物であることは往々にしてあるのです。今アメリカですっごく有名な人って言うと、まあ第一にトランプ大統領、これから大統領になるトランプさんが挙げられるでしょうけど、同じぐらい有名なのはイーロン・マスクっていう人ですね。日本でもテスラっていう電気自動車が少しは走ってますけど、そのテスラの電気自動車を作ったのがイーロン・マスクさんです。この人は父親から一度も褒められたり愛情をかけられたりしたことがない。だけどこの人は、まあ、世界で一番の金持ちと言われてますけども、ある病院を買い取ったらしいんですよ。これどうやら本当の話なんですけど、でその病院にフランギで T シャツとマガってね、Make America Great Again、 もう一度アメリカを偉大な国にしようって赤い帽子をかぶって入っていった。それ病院の院長がその帽子、そのトランプが大嫌いな人だったんですね。で帽子をかぶっているのイーロン・マスクを見て出てってくださいって警備員に追い払わせたんです。それ2回繰り返したんです。でも後になって病院の理事会が開催された時にイーロン・マスクが理事長の席に座ってたんです。イーロン・マスクが病院買い取ったんですよ。院長がその人を追い出してたんですよ。いや分かってたんですよ、院長はイーロン・マスクだってのは分かってたんですけど、まさか病院を買ったとは分かってなかったんですよ。だから皆さん気をつけた方がいいですよ。もしかしたらあなたの目の前の人は病院の買った人かもしれない。分かりませんけど。でイーロン・マスクは理事長になってどうしたと思いますか。私はこの病院を良い病院にしたい、だから君にセカンドチャンスをあげる、院長のまま背負いたんです。なかなかできないですよ。私はなかなかできないと思います。でもそれでその院長は本当に心を改めた。今までは言われ腐って命令ばっかりしていた人だったんです。怒りを爆発させる、理事長の部屋からは出ない。でも そのイーロン・マスクの一言で彼女は自分の部屋から出て病院のスタッフ、看護師、患者さんに声をかけるようになった。そうしたらみんながストレスで、で院長を恐れてビクビクしながら生活していることが分かった。病院は大きく変わったんです。私たちは変われるんですけど、変わるためにはきっかけが必要なんです。そのきっかけは何か、さ、出会いなんですよ。何よりも神様との出会いなんです。でも神様との出会いは応援して人間との出会いを通して与えられる。それが私の経験でもあり確信でもあります。どんな人とつながっていくのかはあなたの人生に大きく影響する。それまでのあなたが生きていた道と違う道に行くようになる。そうしてもっと人間らしく、もうお前はこんなひどいことしたからクビだって言うんじゃなくて、そういうあなたにセカンドチャンスをあげる、もう一度機会をあげる、これは神様の心ですわ。イーロン・マスクが神様を信じているかどうか分かりません。いろんなことを言われていて、神様を信じて、イエス様を信じているらしい、それも言われてますけど、そういうことは別にして、人にもう一度機会をあげるというのは神様の心です。私たちにもう一度機会を与えてくださる。ペテロはイエス様を見捨てて逃げました。しかし戻ってきてイエス様の後をついていった。ところが人から言われた、あんたガリラヤの人間だよね、なんなことはねえだって言って、ね、鉛でわかる、違う違うって言ったわけですよ、3回。いや、まあ嘘言うな、お前が耳を切ったやついただろあの時に、全部否定しました。ペテロはどうしようもないやつではないです。そういう痛い失敗を通して神様はもう一度機会を与えてください。このペテロが世界中にイエス様のことが伝わる群れのリーダーになりました。ペテロがリーダーとして後にクリスチャンと呼ばれるようになった、イエス様に従う者たち、この道の者たち、私ね、この道の者たちっていう言葉が好きなんです。あのこの道っていうあの歌も好きですけども、私はこの道の者なんです、道を歩む者なんです、イエス様が道なんです、このイエス様を歩んでいく者、私たちこの道の者になりたいなと思います。でこの道の者たちのリーダーとして、この道イエス様を世界中に広めるようになった群れを今人はクリスチャンと呼びます。私たちはどうなのか。さて、イエス様を引っ張っていったユダヤ人のリーダーたち、祭司長たち、その者たちはあのアンナス、ひどい元大祭司のアンナスの話をしましたけども、その後でカヤパ大祭司のところに連れて行き、大祭司のところから今度はローマの総督だったピラトの官邸に連れて行きました。この時にはすでに明け方、遅くても朝の3時になっていた。ペテロがイエス様を知らない、3回は強烈にイエス様を知らないとイエス様を否定した。その後に鶏が鳴いた。ある学者によると、エルサレムの市内では鶏を飼うことが禁じられていたと言われます。それ本当かどうか私は分かりませんよ。で学者が調べた結果なので、それはあり得るんです。じゃあなんで鶏が鳴いたって書いてあるの。ローマの兵隊たちはあの4番、あの野球の4番ではなくて夜の番をする4番、ね、それを区切って分けてるんです、時間で3時間とかで、夜の6時から夜の6時から9時まで、9時から2時まで、で、あ、違う、 うろ覚えだな3時間ぐらいの間隔で分けてみました。で3時、朝の3時に終わる晩の時にラッパを鳴らしたって言うんです。朝の3時にラッパが鳴るなんて迷惑な話ですけど、やったらしいんですよね。今もイスラム教圏に行くと朝の5時からあのミナレートっていう高い塔から大きなスピーカーで声が響くんです。アッラーラーカーとかって言って、あのいやアラは偉大なりっていう祈りへの招きの声なんですよ。でイスラム教徒の中で敬虔な人たちはモスクに行って、あるいは自分のいるところでメッカの方向を目指して祈りを捧げるんです。イスラム教徒の中で敬虔な人はどこに行くにもあの小さい絨毯と磁石を持って歩くんです。磁石でメッカの方向を定めてから、そこに小さい絨毯、そこから空飛ぶ絨毯が来たのかなって、まあ分かりませんけどあのその絨毯の上で決まった形で祈りを捧げる、まあ、そのラッパの4番の交代のラッパを鶏の鳴き声と呼んだそうなんです。あの確かにそう歴史の書には書かれてある。だこれはあの学者が言ってることなので本当にそうだったかどうか私には判断できませんが、いずれにしてもそういう合図がはっきりとみんなに聞こえる合図があった時にペテロはああやってしまったと思ったわけですよね。ユダヤ人最首長たちリーダーたちはイエス様をピラトのもとに連れて行ったんです。でも夜が明けかかっていたので彼らは官邸に入ることをしなかった。ユダヤ人はあの清さにすっごくうるさいんです。日本人もねユダヤ人の末裔だとかって言われてるんですけど、日本人は綺麗さにすごくうるさいんですよ。この間もオーストラリアから牧師先生の家族が来てくれましたけども、日本は綺麗だ、東京で駐車場にあった駐車場、どこの駐車場もこんな綺麗なのかって、綺麗なんですよね日本は。日本人は綺麗さにすごくこだわるんですわ。そんなのもあって、ね、日本人はユダヤ人の、一つの部族の末裔だっていう話もありますけども、いずれにしてもユダヤ人は異邦人ユダヤ人以外の人の場所に入ると汚れると教えられていたんです。で一度汚れると7日間清めなければいけない、場合によっては少なくとも丸1日清めなければいけない。ところがこの日はみんなが杉越の祭りをする日、杉越の食事をする時だったので、汚れたものは杉越の食事ができないわけですよね。だからユダヤ人は総督のところにイエスも連れて行きましたけれども、総督の庭には入らなかった。ユダヤ人のことを話し始めると延々と続きそうなので、ちょっと忘れましたけど、この先週私皆さんにお話しするの忘れましたけど、あの先々週の月曜日イスラエル大使がここに来たんですよ。その前私が大阪で通訳してる間に電話が、大使館から電話が来て、泉兄弟が、この泉さんが全部切り盛りしてくれたんですけど、大変だったみたいです。もう大使がホームページを見てあのお尋ねしたい、いやここは教会なんですけど、教会のみんなにも会いたいで、それいやじゃあまあ迎え入れてあげましょうか、まあ、そういう言い方はしませんでしたでもそうしたらもうね、水曜日あたりから福島県警の SP ボディーガードの警察官たちがやってきて下見をして 2,3 回下見をしたんで10人ぐらいの人が来たって話を聞かされました。で月曜日の、私は本当は月曜日名古屋にいたんですけど、でその日はゆっくり帰ってくるつもりしてたんですけど、そんなことはできずにですね4時に帰ってくるように急いで戻りました。で6時過ぎから大使が来ていきました。非常に興味深かったです。で 皆さんのうちの何人もの方が出席してくださいましたけど、福島和人兄弟がね、あれどうして大使がうちに来たんだろうって考えたらしいんですよ、ずっと。で最後にね、はたと思い当たった、いや私たち教会は毎週1回は必ずエルサレムのため、イスラエルのために祈っている、だからだろう、この答えが正解だと私は思います。普通やっぱり大使がこのような教会に来るっていうのは、どうしてっていうことですよね。だから僕もどうしてか分かりませんけど、でも私たちは祈りに力があることをもう一度確認しましょう。イエス様に祈っていく、それは何も結果が出ないように見えたとしてもイエス様は聞いておられる。イエス様は時が来たら最善のことをしてくださるお方なんです。私たちには時が分かんないです、時間しか分かんないんです。今何時ってしか分かんない、何時でっていう、何そばって言いましたっけね、時そばだったかな、そういう落語があるんですけども、時は分かんないんですよ。美月ちゃんが臨月で、今月の末には3番目の子供が生まれ、医者にも分かんないんですよ、その時が。一応予定日ってのあるんですよ、でも時は分かんないってのは誰でも分かってるんです、でしょ。そうなんです、神様は時を知っているお方なんです。だから神様を求めて祈ることは大事なんです。なぜなら必要な時には神様がその時を知らせてくださるからです。ユダヤ人たちは総督ピラトの庭には入りませんでした。でも彼らは総督のところに行った。なぜならイエス様を殺したかったからです。ピラトとのやり取りでそれがはっきり出ています。自分たちの手で裁判しろ。で群衆っていうかリーダーは答えてるんです、はっきり。私たちには人を死刑にすることは許されていない。彼らは死刑にしたかったんですよ、イエス様を。何のためにですか。裁判官である、裁判をしたピラトは何の罪もないって断定しているのに覆されたんですよ。皆さん、今私たちの住んでる時代に正義ありますか。私には正義なんてないなと思える。正義じゃないことが正義だなんて言われたりしている。正しいことが間違っているかのように言われる。これ続いていきますよ。不法がはびこるってイエス様は言われたんです。不法ってのは法が関係なくなることですよ。法が関係なくなるっていうのはどういうことか。正しいことが悪いって言われ、悪いことが正しいって言われるようになることですよ。今起こってますか。それどこで起こってますか。どんなふうに起こってる。はてなマーク、それとも驚きマーク、 LGBTQ っていうのはその一つです。いいですか。神様は人間は裁かないんです。しかし悪は裁かれるんです。私は同性愛者がどうのこと、その人間のことを言ってんじゃない。 LGBTQ を認めなければダメだって世界中が今声を出してるんです。国連でもそれが決められてるんです。 LGBTQ は何か、世の中男性と女性だけじゃないんだよって言ってんですよ。そんなの間違いです。世の中には男性と女性しかいません、ね、もうアメリカでは本当に奇妙なことが起こってる。自分が思ったらその通りの人間の、自分は猫だって思って猫のぬいぐるみを着て学校に来る高校生がいる。その高校生のために男性用のトイレに猫用のケージを作った。それが ミネソタ州の知事です。知事ですよ。その知事がハリス大統領候補の副大統領候補だった人です。ティム・ウォルズっていう、ティム悪いぞっていう人です。いや、まあ人を騒いちゃいけないんですけどね。でもそういうことが大きい声で叫ぶ人たちが勝つような世界になってるんですよ。日本も知らないうちにその LGBTQ 法案が通っちゃったりしてるんです。どさくさに紛れて今不法がはびこっていて、正しい裁判が行われず、50年も経って無罪だって言われた袴田巌さん、そういう人がいる。どうやらでっち上げで警察がお前がやったんだろう、もう心理作戦で追い詰めて追い詰めて追い詰めて、とうとう自白させた。どこに正義があるか見始めたら、この世の中正義なんかないなと思っちゃいます。でも正義は神様から来ます。イエス様は正義のない裁判によって裁かれました。裁判官がイエス様には罪がないと分かっているのに死刑にされた。そしてイエス様は命を捨てられたんです。今日の一番のポイントはここまでの話ではなくて、ここからの話なんですけど、ちょっと駆け足でいきます。それはイエス様とピラトとのやり取りです。ピラトはイエス様に、あなたはユダヤ人の王なのかって聞く。ピラトはローマ人です。しかしユダヤ、イスラエルを管轄統治する、総督でした。で、彼らはやっぱりユダヤのことを勉強していた。ピラトはイエス様に関して何が起こっているか少しは知っていた。そして人々がイエス様のことをユダヤ人の王だと思っている人たちがいた。イエス様をユダヤ人の王にして、ローマの国から独立、再び独立させようとする動きがあった。そういう人たちがイエス様の周りに集まってきた。でもイエス様はそういう人たちを受け入れるっていうか、その人たちに流されることはしませんでした。ピラトはそのことが気にかかっていた。当然ですよ、ローマの総督ですから。ユダヤ人の王が出たとしたら、これ反乱になるわけですからね。あなたはユダヤ人の王なのか。イエス様の答え、よく後で考えてください。あなたは自分でそのことを言っているのですか、それとも他の人があなたに私のことを話したのですか。奇妙な質問ですよね。どうです、あなたは自分からそう言っているのか、それとも人から言われたことを話しているのか。私たちはどうでしょう、本当に自分から言ってるんでしょうか、それとも誰かが言った言葉をそのまんま受け取って自分の口から語っているんでしょうか。私たちの言葉には、自分で語った言葉、自分で語った言葉には自分で責任持たなければいけないんです。で、それは私たちが言葉を出すときによく考えて言葉を出す必要があるということです。どうしてもそうなると、上っ面の言葉は避けなければいけないということになります。なんとなく感覚的に、あ、この言葉素敵だから私も言うわっていうんじゃなくて、よく考えた上で、僕は祈りながらいつも思いますけど、神様とお話ししながらよく考えた上で言葉を出していく。イエス様はピラトにそれを質問された。あなたは自分からそれを言ってるのか、それとも無責任に人の言ったことを自分の言葉のように言っているのか。イエス様を求める私たちはいつも 言葉というところで成長していきましょう、前進していきましょう。今まで自分がやってきたことでいいと満足するのではなくて、絶えず新しくされていく、新しいものを受け取って、そしてより人間らしく、もっと人間らしく、もっと人間らしくなるってことはもっと言葉を気をつけることですわ。今は外来語氾濫してます、日本で。で、日本で英語とか他の国のことはこう日本語にしちゃってるんですけど、主にして発音が違うんですよね。宣教師 の友人から言われたことがあります。この間水道がちょっとダメになって来てもらった。そしたらその職人に言われた、メンテナしてないんですか。え、メンテナって何ですか。え、知らないの、これ英語だよって言われた。アメリカ人に言ってたんだ。メンテナって英語だよって。皆さんどう思いますか。メンテナってのはアンテナのことじゃないんですよ。メインテナンスってのが言うの、メンテナンスとアメリカ人が言うんです。メンテナって言われてアメリカ人分かるわけないんですよ、ね、これが日本の現状なんです。でも日本人はそれを日本語にしちゃうんですよ、ね、問題はね、日本語にしちゃったのに英語だと思ってることなんです。本当にこうはしたない例ですけど、皆さん、あなたが本当に言葉をよく考えているかどうかって、そういうところにボコボコ現れるんですよ。意味を考えながら言葉を使うっていうのは楽ではありません。でも求めていきましょう。私はやっぱり子供の頃ね、おしゃべりだなって言われて、口の軽い人間だなって自分も思うようになって、嫌だな、何とかしてください、イエス様、お祈りし続けてきてますけども、意味を考えてしっかりと言葉を使っていきたい。ピラトはイエス様に質問されて頭に来たんですよね。何って。私がユダヤ人の長っぺ、あなたの同国人と最首長たちがあなたを引き渡したんじゃないか。何をしたんだお前は。イエス様の答えはいつも私には興味津々なんですよ。あなたは何をしたんだ。何もしていませんって日本人なら言うと思うんだよね。何も悪いことはしていません。でイエス様は何、私の国はこの世のものではありません。え、イエス様そんなこと質問してないんですけど、と思いませんか。思いますよね。イエス様はピラトが本当にイエス様がユダヤ人の王なのかどうか知りたい、その心に答えられたんです。私には国がある、しかし私の国はこの世のものではない、この世のものではない。イエス様の国、イエス様の国をあなたは私は知ってるでしょうか。イエス様には国がある、イエス様は王なんです。でもイエス様はユダヤ人の王というより全人類の王なんです。イエス様はだから私たちの王なのです。イエス様は日本の王なのです、アメリカの王なのです、全世界の王なのです。詩篇の24篇、地とそれに満ちるもの、世界とその中に住む全てのものとは主のものである。イエス様は主であられますので、全てのものはイエス様のものなんです。でもこの世のものではないんです。この世のものは何か、それはシステムであり領土であり、言うことを聞いても聞かなくても国民であり経済力であり立法であり、でもイエス様の国にも王が、イエス様が王です。イエス様の国にも民がいる、イエス様の体、イエス様を王として崇める、まあ、いわゆるクリスチャンです。イエス様の国にも領土がある、それは全宇宙です。この世のものじゃない。イエス様の国に立法があるんです。それは戒めです。新しい戒めと言われた一つだけイエス様は言われた、この一つを守ったら全ての立法が守られたことになる。それは何か、互いに愛し合いなさい、 互いに愛し合うっていうことはいつもニコニコ、あら顔が見れてよかったわねっていう、そんな表面的なものではないんですよ。イエス様の言う愛するというのは自分を犠牲にしてでも他の人のために生きていくことなんですよね。私もそれはできないというか、なかなかやりたくないんですよ本心。こんな人のために死んで倒るかと思うことがあるんですよ。すいません。でももう恥ずかしいけどね、そういう自分の心があるんです。でもそういう心に流されたくはないんですよ。だからイエス様助けてくださいって言うんです。イエス様は私の国はこの世のものではないってピラトに答えられたんです。もしこの世のものだったら私の家来たち弟子たちが戦っただろう。彼らは逃げていった。イエス様の国は何か、私たちはそのイエス様の国をまず第一に求めなさいって言われてるんです。このような世の中だからこそ、正義がないからこそ、正義が曲げられて貧しい者が弱い者が泣き寝入りをしなければならない、そのような状況だからこそ私たちはイエス様の国を求めていかなきゃいけないんですよ。イエス様の国はこの世のものではないので、日本の政府を転覆するために反乱軍を革命軍を違います、それは共産主義のやることです。私たちが求める国は人の心の中に神様の国が来ることです。いわきの人たち、日本の人たち、全部の心の中にまず神様の国が入ってくることです。私たちがそれを求めていくことによって、やがて時は神様がご存知なので、その時が来たら世界中でどれほど神様の国が広がっていたかが明らかになる。統計を見ただけではわからない。クリスチャンの数は 32%、 世界の人口の 32% と言われています。少し 31.何% に下がった、 32.何% に上がった、ビビたるものですが、この、まあ、少なくとも50年以上ずっと同じレベル。そういう中だからこそ私たちは神様の国、イエス様の国を明かしする。イエス様の国は何が中心か、真理です。真理なのです。真理はイエス様ご自身です。真理は物事でも文字でも文章でもない、概念でもない。真理は人格です。イエス様そのものが真理だから、私は真理です、イエス様が言われました。日本の国の中心は偽りです。私はそう思ってきました。この国は偽りに成り立っている、ごまかしに成り立っている。どこの世界に一国の大臣、国会議員が記憶にございませんって言って済むんですか、話が。そんな記憶の悪い人はやめてくださいよって言いたいんです。僕、国会に行って言ったところで誰も耳を貸さないと思いますけどね。でももう都合が悪くなったら記憶にございませんって言って成り立ってしまう国ってどうなんですか。これ偽りが土台になっている国なんですよ皆さん。だからこの日本のために祈らなきゃいけない。イエス様、あなたの国が来ますように、真理が打ち立てられますように。真理はどうして必要なのか。真理こそ人間を解放してくれるからです。真理こそ人間を自由にする。あなたは自分は自由人だと思ったらよく考えましょう。本当の自由とは何でしょうか。本当の自由とは真理のために命を捨てでも真理に立つことです。本当の自由とは本当のことは本当だと言えることです。たとえそれが自分に都合が悪くても、たとえそれが自分の命を脅かすようなものであったとしても、真理を真理でないということはできません。私にはこれこそ究極の自由です。イエス様の真理が私たちにその自由を与えてくれます。イエス様の国の特徴は真理です。そしてイエス様の国の国民の特徴は真理に従うことです。 真理であられるイエス様に従うことです。ピラトは何の罪もイエス様に認めなかった。そしてピラトは自分の賢さで毎年杉越の祭りの時には一人の囚人を許してやってる、恩赦している。きっとこのイエスを恩赦しようと言ったらユダヤ人は納得するんじゃないか、この人を許してほしいか。意外や意外、違う、バラバを釈放してくれ、この人は十字架につけろ。私たちは安全な国日本に住んでいます。観光客がみんな口を揃えて言う、日本は安全だ、綺麗だ、人が親切だ、食事が美味しい、日本は誇られるものがいくつもあります。しかし真理がない、正義がない、私たちがそれを責めることはできない、私たちがそれを求めなければいけない。真理に立って本当の自由人として生きていくことを、イエス様の助けをいただきながらやっていきましょう。大胆に本当に必要なことを語ることができるように、それを愛を持ってすることができるように、真理に従うということは必然的に愛に生きることです。なぜなら私は真理ですと言われるイエス様は愛の出所、愛の源だからです。私たち人間が愛し合うのは神様に作られている神様の似姿だからです。動物は愛を持ってます、愛情を持ってます。でも人間の愛とは違う、人間は動物ではない、神様の形に作られているので、私たちが愛するという時に究極は自分の命を捨ててもっていうところに来るんです。それをイエス様は見せてくださいました。私たちはそのイエス様をもう一度王として主として崇めながら、この私たちの町に、この日本にイエス様の国が立て上げられるように新しい心で求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、私たちの心の目を開いてください。イエス様、あなたを見ることができますように、あなたを霊で感じて、あたかも霊の目で見るかのように、あなたと共に生きるものにしてください。主イエス様、この国を憐れんでいてくださることを感謝します。私は憐れみの心がないものです。お許しください。天皇ご夫妻をお救いください。天皇ご夫妻にあなたご自身を表してください。あの優れた人たちがイエス様あなたと出会いますように。どうか石破茂総理大臣はじめ、大臣たち、国会議員たち、内堀正雄県知事、県議会の議員の皆さん、内田博之岩木市長、市議会の皆さん、行政の人たち、各分野のリーダーの方々、そういう決定権を持っている人たちに、天皇父様あなたが憐れみを注いでください、慈愛を注いでください。そして悔い改めが起こりますように。この国が偽りから立ち去って、不道徳から立ち去って、真理に立ち正義を求め、どうか本当に人間のための政治が行われ、人間のための国が出来上がっていきますように。そのために天皇父様、人々の心の内にあなたの御国を来たらせてください。私のうちにご支配を表してください。イスラエルにどうかあなたが平和を与えてください。イスラエルの政治的なリーダーたちがあなたの御声を聞いて、あなたに喜ばれること、あなたが良しとされることを行う知恵を得られますように。エルサレムに平和が来ますように。病の方々を癒してください。 イエス様、あなたの皆を呼びます。佐藤優子姉妹、立て歩姉妹、入院中の古賀和重兄弟、斉藤直美姉妹、小野美代子姉妹、イエス様、あなたの御臨在によって癒しを表してください。あなたのお名前を呼んでお祈りします。アーメン。
ますますあなたの御名を呼ぶようにしてください。お願いいたします。